数字を出す30の方法。その1、ごちゃごちゃした生活の状態は心の余裕が原因だ。あなたの生活はごちゃごちゃになっていませんか？必要ないものをたくさん集めている生活になっていませんか？ごちゃごちゃした生活とすっきりした生活のどちらがいいですか？早期は120学にすっきりした生活の方がいいと答えます。みんなの共通意識です。しかし、あなたはそうなっていながら、実際にはごちゃごちゃしている生活に埋もれている人がたくさんいることに気づきます。部屋にはゴミが散らばっている。やらないといけないことが山積みになっている。遅刻の多い生活になっている。悩みがたくさんある。人間関係がごちゃごちゃしている。自分で自分のことがよくわからない。すっきりした生活を望むならなかなかうまくいかないです。掃除の仕方を知らないから、友人との付き合いが下手だから、さまざまな答えが返ってきそうですが、どれも違います。表面的な技術やテクニックを磨くことで一時的に改善されていても、表面的な改善にしかなっていません。それはなぜでしょうか？心のゴミが溜まっているからです。心のゴミが溜まっていると、その人の生活のゴミが溜まっているようになります。もったいないという執着心なことになるために、手の中のゴミがもったいなくて捨てられなくなります。嫌われたらどうしようという恐怖なことになるために、人間関係がごちゃごちゃしてしまいます。人からすると思われたいという見栄なると、偉そうな態度を取ってしまいます。執着心、恐怖、見栄、エゴ、王で、名前を継ぐために生活が絡めているのです。いくら素晴らしい手足の包丁があっても、その包丁をどうするのかは、最初の心を失いです。包丁を料理に使うか、武器に使うかは、包丁が決めるのではなく、心が決めて動かしているのです。生活のごちゃごちゃした部分も同じです。人間関係に苦しんでいる人、悩みに苦しんでいる人も解決するテクニックや技術はありません。心の問題があるのです。心が弱れているというのは、映画でいうふうに弱れていることと同じです。フィルムが弱れていると、そこから映される映像も全て弱れてなります。映したら悪いのでもなく、カメラが悪いのでもなく、フィルムに弱れてついていることがそもそも原因なのです。人間の生活は心というふうに映された映像です。あなたは悩みの解決を表面的なことに求めていませんか？話し方が悪いから、人から嫌われ、友人から嫌われたくないから、お世辞の練習をする。みんなから疲れたから、話をネタを忘れる。確かに一時的に良くなるかもしれませんが、表面的な解決であって、根本的な解決ではないのです。フィルムをきれいにしましょう。心をきれいにしましょう。フィルムであることがきれいになれば、そこから映された生活は全てが一気に変わります。フィルムが汚れていると、また汚れた生活に戻ってしまいます。ごちゃごちゃの状態は心の汚れた状態だったのです。すっきりした生活ができている人は心がきれいだからできるのです。心というフィルムを掃除する。根本的な原因を直すことで生活が改善する。ごちゃごちゃした生活を改善しましょうというテーマではありますが、ここではその技術をノウハウを教えません。それは私が今ここで説明しなくても、既に今夜はその点の番組の山積みになっているからです。先生との方法、人間関係をすっきりさせる方法、掃除のポイントなどの方法は既に愛することが存在しています。しかし、残念なことに、これも表面的な解決しか書かれていません。生活のごちゃごちゃはノウハウやテクニックを教えることで一時的に上手くなったような気がします。しかし、心がそもそも見られていれば、またごちゃごちゃの元になります。本当の問題は、まず自分の心にあることを教えるのです。一時的な解決より根本的な解決を目指すことです。もし、あなたの心がきれいになれば、自然とごちゃごちゃした生活がすっきりします。お化粧をする必要はないからです。そもそもお肌がきれいならお化粧の必要はありません。お化粧するまでもなく常に肌が綺麗ですから、ごまかす必要までは隠す必要もありません。赤ちゃんがお化粧をすると、逆に不自然になり、汚れます。お化粧は肌に自信がない人と、やみつきになり、手放せなくなるのです。常に十分で綺麗な肌なら、もはやお化粧の必要はないはずです。心も同じです。あなたの心が汚れているから、それを隠そうとお化粧をしてしまいます。部屋の中にたくさんのものが散乱し、ごちゃごちゃしているのはなぜでしょうか？それは貧乏だと思われたくないからということがあるためです。部屋の中にたくさんのものを置くことで隠そうとしているのです。貧乏にこともったいないという執着が強く、部屋の中にたくさんのものが倉庫のように置かれています。部屋に置かれている必要ないものはお化粧の粉のようなものです。一見綺麗に見えるかもしれませんが、見る人の目は汚れであることに気づきます。必要ないものがたくさん置かれているのです。部屋の中をお化粧してたくさんのものを置き、裕福そうに見せているだけです。隠すためのお化粧はやめる。その自分が30の方法。その3、弱い自分に気づこう。弱さを隠している自分に気づこう。恥ずかしい、私のことを紹介します。私は昔、物が知らない人間でした。部屋にはたくさんのものが置かれ、隠れたようでした。特に多かったのは本でした。本がたくさん置かれていると、自分は頭が良くなった感じがして、また遊びに行く友人も少ないと言ってくれたからです。自分に自信があったからではありません。逆です。自信がなかったら、たくさんのものが捨てることができなかったのです。コンプレックスを隠すために頭がいい人と思われたから本がたくさん置いてあることで、今はお化粧を教えました。弱い人間だった。もったいないという気持ちもありましたが、自信がないということが一番の原因だったからです。当時の私の部屋はごちゃごちゃやきれいな部屋とは言えない状態でした。それがいつのことだったら、本が捨てられるような引っ掛けがあります。何の本だったか忘れましたが、自信のない人と部屋にたくさんのものを置かれるということは本の中から見つけたのです。自分のことを言っていたような気がして、ただ置かれたような強い状況になったことを今でも覚えています。自信がない人と部屋のものを置かれることは僕ほど捨てられなくなります。もったいないということがないで余計に自分を縛りつけるのではない。まさに私のことではないか。と感じ、自分の本当の姿が見えるようになりました。もう一度自分の部屋を見たいと、今まで自慢のようなコンプレックスに溢れた部屋であることに気づいたのです。たくさんのものが置かれてごちゃごちゃしている姿は、弱い心に化粧しているような姿でした。たくさんのものを置いて、自分は弱いと勘違いをしてしまう。貧乏にと思われたくないという恐怖によって、そこからベッドを椅子などをたくさん改造していました。今までそんな自分にさえ気づいていなかった。私は情けなくなってしまった。一生懸命に隠そうとしている自分は情けなく弱く弱いに見えたからです。その時からです。こんな自分からはさよならしようと思い、部屋の中にあるものをどんどん捨てるようになりました。こんな一度も隠す以上も捨ててしまい、そのことから変わらないものを捨てられたり、捨てたりしてしまいました。もちろん手は削ってやりました。いつでも引っ越しができることです。しかし、それこそ自分の本当の姿であることに気づきました。お化粧をやめた女性が本来の姿で人としているように、私のお化粧をやめることで本来の自分で生活ができるようになったのです。軽くなったあの時の感覚は今でも忘れません。嘘の自分の見せるように正直な自分を見せていく方が自由だと思ったのです。そうした自分の生活を歩めるように私を束縛していたのはいつの間にか衰えていました。私はようやく今回の自分の人生を歩んでいくことができるようになったのです。まず弱い自分に気づく。その自分が30のことその4、容姿コンプレックスはあなたの形。自分の容姿にコンプレックスはありました。自分では気にならない点があるかもしれません。癖であったり、垂れ目であったりなどです。かっこ悪いと思える容姿のコンプレックスですが、重要なものがあります。存在感を高める効果です。癖にコンプレックスを抱いていてもそう感じているのは自分だけです。周りの人からは不思議な感じで捉えられているでしょう。いつの間にか周りを楽しませる効果を持たせているかもしれません。垂れ目にコンプレックスを感じていてもそう感じているのは自分だけです。周りの人からは可愛いねと思われているでしょう。いつの間にか周りの容姿の効果を持たせているかもしれません。変存在感を高める効果があります。容姿のコンプレックスは隠すのではありません。隠すと普通の人になってしまいます。目立った特徴がないため、大勢の中に埋もれ、覚えてもらいにくくなるでしょう。容姿のコンプレックスは隠すのではなく、見せるのです。容姿のコンプレックスを持ち味にすれば存在力が高まります。目立った特徴があった方が覚えてもらいやすくなります。生まれつき、外見に特徴があるなら生まれつき存在力があるということ。容姿のコンプレックスはあなたの形なのです。容姿のコンプレックスは隠すように見せて存在力の強化に当たる。その自分が30のこと、その後、金をかぶった人は偽りの人間関係に悩まされる。人間はさまざまな金をかぶる生き物です。心の部分は時として金をかぶせるように調整します。明るい性格を思われたいという気持ちは本当は明るい性格ではないのに明るくなります。すごい人だと思われたいから自分勝手に自慢話を始めます。かっこいいと思われたいという気持ちはブランドを見せたり、いろいろなサングラスをかけたりします。こう思われたいと依存に束縛されているために自分はどうなっているのかと人の評価を気にする人もいます。これでは人付き合いにされませんか？あなたは自分を演じていませんか？自分を演じるということは大変なことです。あのままの自分が世界にいたいですが、理想のある金のなかなか抜くことができません。金をかぶっていると本当の自分の顔を出すことができません。本当の自分の顔を出せないのですが、相手もあなたの本当の顔を見ることができません。あなたがこう思われたいという理想にしがみついているために自分が自分の金を抜くことができないのです。誤解をされた金のキャラクターとして認識されているのです。絵の金をかぶっていると見ている人たちはあなたの顔を見たと思うでしょう。B の金をかぶっていると見ている人たちはあなたの顔を見たと思うでしょう。本当の顔は絵でも見てもありません。金をかぶっている間はどんな金をかぶるのがいずれにせよ本当のあなたの姿ではないのです。金があなたのことを誤解して接するようになります。それこそまず金をかぶっているのですが、そういう顔だと思われるのも仕方ないことです。これは本当の自分の姿ではないと薄々気づいていながら、いつまでたっても金を見せることができないのです。格好つけているためです。人間関係のごちゃごちゃ、気持ちのごちゃごちゃ、人生のごちゃごちゃに悩む人は金をかぶっているからです。金をかぶって自分ではない顔をしているために周りの人たちは誤解したままならないようにしています。金をかぶっている間は偽りの人間関係に悩まされます。金をかぶっている間にあなたではない顔をしているのですが、誤解は解くことができず、ごちゃごちゃままになります。金を見せるように申しましょう。確かに弱い自分を探し出していることは恥ずかしいことではあります。しかし、金を見たことは本当のあなたの人生がスタートするのです。すなわち自分の顔を出すと、ごちゃごちゃまならないように全てが明らかになります。それだけ演じることは腐れることなのです。金を見せる。その自分が30のこと、その6、頼りにされる人を演じる自分は本当の自分ではない。頼りにされる人になりたい。あなたはそのように考えていませんか？ 他人から頼りにされると自分は価値のある人間なんだと存在価値を感じることができます。しかし頼りにされることを目標とすることはしばしば本当の自分を見失います。焦点が自分ではなく他人に向いているからです。自分の目ではなく他人の目を気にしているからです。自分のために行動ではなく人からどう見られているかによって行動しているということです。人から頼りにされたいということは人からどういう人だと思われたいという意味に知られています。侮辱されたくない、強いと思われたいという意味から他人のために一生懸命になります。さすが英文通念、あなたが頼りの、と言われることで自尊心を満足させます。ところがそのように他人のために行動していることは本当に自分がやりたいことではないものです。自分がやりたいことを定めて結果として他人から頼りにされるようになるならばなります。しかし自分のやりたいことより他人が求めていることを優先して行動しようとすることは自分の道を踏み外していることです。もちろんこの先の人生が大事なことは今ではありません。頼りにされる人になりたいという気持ちから卒業しませんか。尊敬される人になることは諦めてしまうのです。それでは自分を見失ってしまうと思うでしょうが、頼りにされる人を演じることが自分を見失っていることです。他人からも意識するのはやめてどう思われてもいいから自分なりと思う道を歩むようにしようということです。頼りにされる人をやめた時に本当のあなたの人生が始まります。本来の自分に戻ることができるのです。頼りにされる人を演じるのはもうやめる。その自分を出す30の方法、そのなら、未来を期待すると自分がされてしまう。未来を期待することをビュッテークと言います。ビュッテークをすることは結果として未来を期待することとなります。いずれにせよ自分がどうしたいという気持ちが始まります。自分がどうしたいという気持ちになって行動しているのです。好きな人の誕生日プレゼントを渡す。すると好きな人はあなたと喜んでくれるだろう。私のことを好きになってくれるだろう。これはプレゼントを与えることで好きな人から好意を受け取るということです。つまり好きになってもらいたいから行動しているわけです。未来の目標となって行動しているのです。未来のあるうちはまだいい。問題なのは未来がなかったことです。未来が帰ってこないときには後悔、悔しさ、残念、未来を感じます。自分はこんなに尽くしているのになぜ彼女は踏み入れてないんだ。つまらないことに頭を抱えてしまうことになります。と、場合によっては相手のことを何か嫌になったりします。相手は何も悪いことをしているわけではありません。プレゼントをもらったらありがとうと言って喜んだらです。ただ勝手に未来を期待して行動したら問題があります。未来を期待した行動は疲れるのです。未来を期待して行動するのはやめる。その自分が出す30の方法、その8、挫折をするのは理想があるから、理想がなければ挫折することもない。受験に失敗したとき、仕事に失敗したとき、結婚に失敗したとき、事業に失敗したとき、夢が叶わないことを確信したとき、こうした絶望的な経験をしたときは挫折感を抱くことでしょう。もうダメだ。自分の人生は終わった。もう立ち直れない。挫折感というのは自分の思い描いている夢が崩れたときに感じます。自分の理想にならないという現実から挫折を感じます。ならばあまり大きな挫折感のために自殺をする人がいます。受験に失敗して自殺、仕事に失敗して自殺、離婚している希望を失い自殺。挫折感という感情は恐ろしいことに自分を殺してしまうことの大きな力があります。生物の中でも自分で自分を殺してしまう生き物は人間くらいです。人間は理想を描いているためにあるときには挫折をして自分で自分の人生に終止をします。挫折は避けられるなら避けたいものです。ではそもそも挫折を理想が挫折感を作り出しているのです。理想を持つことで実現しなかったときには強い挫折を感じて自分で自分を殺そうとします。挫折を感じたくなければ理想も作らなければいいのです。理想があるために常に挫折感と隣り合わせということです。理想がない人には挫折感もないのです。野原を踏まる人は挫折を感じることはありません。人は理想を抱いていないからです。ただそのままあのまま自然に生きています。雨の日、餌が取れなくてがっかりすることはありません。こんな手を見つけなかったときに挫折をして自分から自殺するようなことはありません。また次の日、普通に止まらないのです。理想がないから挫折を感じることもないのです。理想を教える。その人物が30の方法、早急。自然の流れに任せて出会う人は出会い、別れる人とは別れる。あなたは友人だから大手がいいと思っていませんか。とんでもなくたくさんの人がこのような存在しています。それだけたくさんの人がいるのですが、当然友人になる人もいれば別れる人もいます。出会っては別れるという繰り返しが当たり前なのです。進学をして学校が変わり、環境が変わります。就職をして都会に出て仕事をするとまた環境が変わります。環境が変わると変われば当然自分の周りを取り巻く人間関係も大きく変化します。大切なことはその自然の流れに身を任せることです。絵の記憶ができないことだと思い込んでいる人は遠くに離れても無理をして連絡を取り合おうとします。せっかく得た友人を失うことが怖いために何とか切ない維持をします。目の前に存在している人間関係をおろそかにして遠くに友人と関係を続けようとするのは大変なことです。今目の前にある人間関係に集中をして離れられなかった人間関係はそのままにしておきましょう。出会う時は出会いますし、別れる時は別れます。それが何度も数えきれないことを繰り返されて当たり前なのです。一文字、諸行状、万物典、それを無理やり維持させようとすると他のエネルギーも必要です。自然の流れにしない出会う人は出会い、別れる人は別れる自然の流れに任せることが一番自然なのです。出会うと別れの繰り返しを受け入れる。その自分が出す30の方法、その10、立派に見せようとする人は立派ではない人。立派に見せようとする行為は自分に自信がないことから始まります。自分に自信がないから立派に見せようとします。本当に自信がある人は立派にしようとする努力はしません。何をしても立派にするからです。自信のない人が立派にしようと思えば思うほど心は苦しくなります。では自信のない人はどうすればいいのでしょうか。あのまま自信がありませんと言えばいいのです。フランス料理を食べに行き、ワインの話になると偉そうに話し始める人がいます。このワインは1994年に製造されたカクカクシャリカ。赤ワインはポリフェノールが含まれて健康にいい。ワインを選ぶときはソムリエというワインの専門家がいます。好きな人の前から恥ずかしい姿を見せたくないと失敗を要すると逆に恥をかきます。仕事はプロのソムリエには足りません。ソムリエは好きな人の前で偉そうに見せようとすると弱いに超えている姿を見せます。失敗の前はソムリエも好きな人もすぐ見抜かれます。自信がない人は無理をして立派に見せようとする必要はありません。ただあのまま正直に自信がないんです。わかりません。教えてくださいと言えばいいのです。わからないときはわからないと言って先生に教えてもらうのが一番かっこいい。自信がないときは自信がないと言って先生からアドバイスをもらうのが一番いい。立派に見せようというそこから対抗してあのまま自分がしていくことが一番かっこいいのです。立派に見せないようにする。その自分が出す30の方法、その11、尊敬されたい人は判断や行動を誤る。尊敬されたいという気持ちが厄介です。尊敬されたいと考えていると他人の目を自然と意識してしまうように自分らしくない行動を取ってしまいます。例えば職業選択に医者や弁護士を尊敬されたらという理由が選んでしまうと大変です。自分がやりたい仕事の前に毎日しなければならないその上で楽しくもありません。医者は将来の苦しみからさせたいと思う人が目指す職業です。弁護士は本によって正しく人を探したいという人が目指す職業です。決して尊敬されるために目指す職業ではありません。尊敬されるために職業を選ぶと将来の目標だけが楽しみになります。すごいですね。ということだけを目標に頑張ることと自分を失っている姿はありません。自分は今どうなっているのか。どうか自分は尊敬されているのか。他人からの評価を基に自分の価値を決めていると、いつも正面が気になり落ち着かないのです。尊敬されなくても罪はありません。ですが、世の中には尊敬されようとして罪を犯し、捕まった人が大勢います。尊敬されなくてもいいと考えるくらいがちょうどいいのです。尊敬されなくてもいいと考える。その自分が出す30の方法、その順に、気持ちの流れに沿って心はしないかに。辛い時はただ辛いと感じるだけでいいのです。大変な時はただ大変と感じるだけでいいのです。痛い時もただ痛いと感じる。悲しい時はただ涙を流して悲しむだけでいい。気持ちの流れに沿ってあのまま感情を受け取り楽しむことです。辛い、大変、痛いということは一般的に外にまとまったことだと思われています。ですが、その感情によって、やる予定は多いのです。私たちは辛いと思うから、その反面、楽しいと感じることができるようになります。大変と感じるから、何になりたいと発明をしました。痛いと感じるから、危険を知ることができるようになります。悲しく涙を流す経験ができ、人の気持ちもできるようになります。全ての感情には意味があります。辛い感情は一時的なことであって、長期的にはありがたい感情です。ただ、そのまま感情を受け入れることが大切なのです。気持ちの流れをそのまま受け入れる。その自分が出す30の方法、その13、人になると自分らしくなる。ちょっとあなたにそうです。あなたの前は大勢の人がいます。全に物大勢の人があなたを注目しています。そんな大勢の人の前であなたの声をやってほしい。何も言ってください。あなたは言われた通りに他に何も言えないことでしょう。みんなの前で大きな目を描いていることを想像しましょう。みんながあなたが何の形に注目しています。こんな時あなたは必ずこういうことを考えながら何も言えないはずです。きれいに迷わなかった。うまくいかなかったらどうしよう。客観的に見ると面白いことですよね。これは人間の心の厄介なことです。私はきれいな目を描いてくださいとは言っていません。しかし、たくさんの人の前にあなたは自動的に人の目を意識してしまったはずです。人の前に立つと人の目を見せてしまう人間なのです。気にしないようにとあなたが笑っていてもなかなか簡単に見ることはありません。しかし、人に何を描くときはどうでしょうか。自然に力を入れることなく前に描いているはずです。人の目を見せる気持ちもなく、恥ずかしい気持ちもなく、ただ前の形を去った方が一人で遊びに来ないと手だと思われたくないという気持ちが発生して自分のことが流れます。一人で買い物をする。一人で勉強をする。一人で帰る。一人になるというのは自分が自分らしくいるためになくてはならない習慣なのです。一人になり、考え、行動する。その自分が出す30の方法、その14、私たちは他人と比べる見方をしている。 金曜日のような人間はいい人生を送れないよ。人の能力を基準にする人はできない人を見出します。しかし、そうか。ノルマはいけないことなんだと落ち込みます。しかし、そんな人でも愛と比べれば簡単に使えるものです。ノルマと比べるにはそんなことは気にしていません。自分のペースで生活を歩んでいます。他の人が現れるのは恐らくが全く気に取れていません。だから、いつも平然として怒ったり悲しんだり、イライラすることもありません。気に取れているのは人間だけです。私たちはつい他人と比べてしまう癖があります。あの人より頭がいい。あの人より仕事がない。あの人よりいけない。比べることで自分に安心を与えようとします。価値を得ようとします。ですが、比べる世界に生きている限り本当の安心は一生やっていません。どの世界でもそうですが、自分より強い人はたくさんいるのです。もっと早い人、もっと頭がいい人、もっと偉い人はたくさんいます。比べることで得られる安心は一時的です。比べている限り一生安定はないのです。本当の安心は比べることをやめた時に得られます。あのように、誰と比べるわけではなく、ただ、あのままの自分で行動することです。比べることで安心するのはやめる。その自分を出す30の方法、その15、不要なものを持ちすぎていませんか。ごちゃごちゃしている生活の原因の一つに、いないものを持ちすぎているということがあります。いないものをたくさん持っていると、掃除、整理、維持時間とお金がかかり、悩みのためになります。いないものというのは、自分では気づかないものです。例えば、あなたのバッグの中を覗き込んでください。それは本当に必要なものなんですか。めったに使わないたくさんのことバッグが重くなりフットワークが鈍くなります。バッグが少しでも重いと遊びに出かけた時にと気になりませんが、非常にフットワークが鈍くなります。もう少し頑張るができなくなります。最安くなり友人と遊びに出かけた時も楽しさが反転します。いつの間にかたくさんのチャンスを失うことになるのです。しかし、バッグが何かどうでしょうか。最安く持ちやすく出かけた時も遊びに立ち寄ってみようと思う仮にフットワークを手に入れることができます。バッグは出かけている間ずっと持っていなければならないものです。ちょっと軽くなるだけでも最安くなり少しが軽くなるのです。いないものはどんどん捨てていきましょう。カッコしてたくさんものを持っているとカッコ悪くなります。バッグの中からいないものを取ります。その自分を出す30の方法、その16、心と呼吸はつながりを持っている。心と呼吸は深いつながりがあります。落ち着いている人の呼吸はいつも穏やかです。呼吸が整っているからです。呼吸が整っていると心の先生とされています。心と呼吸は関係ないように思えるかもしれません。しかし、深いつながりがあります。私たち人間は酸素なしでは生きていけません。酸素は人間が生きていくために欠かせないものです。呼吸を整えると心も整っています。十分に酸素を吸っていると脳に酸素が十分に行き渡り、物事を考える余裕ができるからです。私たちは心に余裕がないときに自然と深呼吸をしたくなります。潜在的に深呼吸をすれば、いくらか落ち着くことができることを知っているからです。あえて意識的に深呼吸をしてみましょう。深呼吸する必要なんてないという人はすでに余裕がなくなっている状態です。そういう人こそ深呼吸を生活の中に入れて心に落ち着きを取り戻しましょう。今の自分には余裕がないなと自分に酸素を吸って、脳に酸素を供給して考える時間と余裕を与えるのです。心もどんどん落ち着いていきます。まさに今この瞬間、あなたの呼吸はどうなっていますか。チェックしてみましょう。落ち着かないときはまず深呼吸をすればいいのです。深呼吸を生活の中に取り入れる。その自分を出す30の方法、その17、こう思われたいと演じているから人づきあいがされる。人づきあいにされていませんか。なぜ人づきあいはされるのかを考えたことはありますか。何かこう思われたいと意識しているからです。こう思われたいと意識することで、人を演じようとするからされます。総裁に誘われて、本当は参加したい気持ちがないけど、冷たい人だと思われたくないからとあえずやむなく出席します。いざ総裁とはいえ、面倒な、行きたくないなと思うことがあります。出席を断れば、冷たい人だと思われたり、嫌な人だと思われたり、することが怖くて、しゃらなく出席します。気持ちのいい演題に出席しても、面白くありません。演題中もなく、自分がいい人と思われるために、お世辞を言ったり、気を使ったり、わざとお届けします。いい人を演じているのです。いずれにせよ、自分ではない、いい人という嘘の自分を演じていることには変わりません。家に帰って、人になった時、演技にされた俳優のように、ぐったりしてしまうのです。いい人だと思われたりという意識は、あなたを再生させます。いい人をやめていませんか。いい人を演じるのではなく、今の自分がしているのです。冷たい人だと思われても、実際に冷たい人なら、そのままの方が自分らしいのです。あのままでは一年です。いい人を演じるのはやめる。その自分が出す30の方法、ごちゃごちゃした生活は部屋の中にものがたくさんないするからです。たくさんのものが置いてあるから、掃除時間の中にスペースを取られ部屋の中に余裕がなくなります。安心を手に入れるためにものがたくさんのものが考えなければならないことが増えるため、精神的な負担が大きくなるのです。部屋の中のものを安く工夫をしましょう。一年に数回しか使わないものは思い切ってレンタルにすることです。ビデオや CD はわざわざ個人が所有する必要はありません。見たいときにレンタルをして、聞きたいときに借りればいいのです。着物、スキーウェアも必要とはいえ一年に数回です。必要なときにレンタルをすればいいのです。原則も自分が購入するより友人から借りればお金も節約できます。もたない方が部屋のスペースができるため、広々と使います。部屋が狭いと不満を増している人は部屋が狭いのが直接の原因ではありません。部屋の中のものをたくさん住んでいるから狭くなっているのです。部屋の中は倉庫になり自分のスペースがなくなっています。一年に数回しか使わないものはレンタルをする。その自分が出す30の方法、その19、嫌われたくないから嫌われてもいい。お金で困っているんだ。お金貸してくれない。どうしても急に。どうしても来週までにお金が必要なんだ。お願い。必ず返すか。わかったよ。来週返してね。友人があなたに頭を下げてお願いしています。顔は青ね。どうやらお金に本当に困っているようです。本当はお金を貸したくない。しかし、嫌われたくないから友人からお願いを断らずお金を貸してしまうことになります。お金を貸して次の日友人はきちんと返すかと約束したのになかなか返してくれません。もう少し待って。来週には返すか。案の定約束の日を守ってくれません。あなたは友人に対してだんだん不信感を持つようになり、友人との間に決断します。だんだん仲が悪くなり友人との距離を取るようになる。こうした経験はありませんか。お金を貸したりはしてはいけないとあなたが笑っていても失礼しまいます。なぜこうなってしまったのでしょうか。お金を貸してほしいと言ってきたら悪いですが、それに応じてお金を貸したら悪い。嫌われたくないと思いお金を貸しても結果として友人との仲が悪くなってしまいました。嫌われたくないという意識が強かったからです。もし嫌われてもいいと思いお金を貸さなければ友人との間は続いたことでしょう。人として嫌われてもいいという選択の方が正しい場合があります。こうも判断できたセールスの同じです。引っかかってしまう人は決まって嫌われたくないという意識が強い人です。話しかけられて無視をすれば嫌な人だと思われるとつい立ち止まって話を聞く必要ない上司に交わされることになります。嫌われたくないから嫌われてもいいと意識を変えましょう。嫌われたくないという意識が強いから人生がごちゃごちゃになります。嫌われてもいいと決心したときに初めて自分らしい行動を取ることができるようになります。多くの面倒が解消されるのです。面倒を増やしているのはあなたの嫌われたくないという意識です。嫌われてもいいと思い。その自分が出す30の方法、その20、積もれる時間のこと。私は時々一人で散歩します。友人がいなくて寂しいからとか暇だからというわけではありません。散歩しているとき本当の自分に戻れるからです。人間は生活では様々な自分を演じています。職業、肩書き、服装、身分、場所によってその場に適した自分を演じます。あなたが学生なら学校では学生らしく振る舞うでしょう。社会人なら会社では肩書きに応じて振る舞うでしょう。友人なら友人らしく、親友なら親友らしく、先生なら先生らしく、らしく演じて一方で本当の自分を隠します。友人の前では衣装演じ、いつも何か仮面を被っています。こうしたことは生活をする上でなかなか避けては通れません。生きていくことは疲れます。どれも本当の自分ではありません。本当の自分がどこへ行ったのでしょうか。何もしていない、何も待っていない、何もしていない時間が本当の自分なのです。誰かと会うと相手に応じて自分を変えます。学生服を着ると学生らしくなり、スーツを着ると社会人らしくなります。誰かと会ったり何かをしたりすることで、親の方に自分を追い返すことになるのです。私は一人で散歩します。近所の周辺も無駄します。気をつけることもなく、焦ることもなく、演じることもありません。これ以上ないことのその自分に戻れる時間です。本当の自分に戻った時に初めて日常生活を冷静に振り返り、考えたり反省したり気づいたりします。私には貴重な時間なのです。あなたはすぐ戻れる時間をしっかり取っていました。何でもない、ただの自分に戻って一日を反省する。その自分が出す30の方法、その20時。まあ、こういうこともあるかと、ある人は変化を受け入れることができる。人生はこうでなければならない。この学校じゃないと行きたくない。この仕事じゃないとやりたくない。自分が思い描いていたことを違った現実な顔だそう、ここに始める人がいます。こんなはずではなかった。誰しも自分の思うように進んでほしい人生ですが、そう思うように行くものではありません。歩いていると一心つまずいてくることもあります。そんなことに誰だ、こんなことに石を置いたのは、と怒っても仕方ありません。石を置いた人を見せて裁判でも進むのでしょうか。こうでなければならないと考える人は想定外に弱く、こういうことになかなか落ち着いた生活ができません。まあいいかと考えることです。一心つまずいてくるんだときに、たまにはこういうこともあるかと考える人が少ないときになります。また、歩き始めることができる人です。ちょっと思えることが少ないに、すでに変化を人生の一部として受け入れることができるようになります。変化なってこそ当たり前なのです。変化を受け入れる姿勢をしましょう。思い通りにいかないことに怒るのではなく、まあこういうこともあるかと、あらゆる受け入れてしまうのです。逆に考える人は心が柔らかくなります。まあこういうこともあるかと、あらゆる話してしまう。その自分が出す30の方法、その順位、できないことは明日に諦めてもいい。どんなに頑張ってもできないことがあります。数学がどうしても苦手という人もいます。外国語の勉強は足が進む人もいます。どうしてもグリーンピースが食べられない人もいます。 食わず嫌いはいけませんが、実際に加えて自分には合っていないと感じれば、あっさり諦める勇気を持ちましょう。諦めていいのです。苦手なことはしない方がいい。それはあなたがすることではありません。他に才能があるから探しなさいという前回のメッセージです。苦手なことばかりをしていると、時間も体力も消費すると、なかなか進歩がありません。さっさと諦め、自分に合ったことを探す方が賢明です。我慢、辛抱、忍耐という言葉に縛られていると、本当の辛抱がなくなるのです。できないことは、あっさり諦める。素の自分を出す30の方法、その13、近すぎて最も見なくなる人物は自分。私は自分で自分のまずいが見えません。近すぎたです。近すぎたら見なくなり、自分ではないような感覚になります。しかし、実際に鏡を見ると、しっかりまずいがあります。私たちは近すぎたように見なくなることがあります。一緒に住んでいる家族との関係が悪い人がいます。家族はいつも同じ部屋の下で一緒に過ごしているため、相手のことが見なくなりがちです。近すぎたです。中身友人ともいつも一緒にいるから、相手の気持ちを考えずに行動してしまうことがあります。近すぎて最も見なくなる人物は自分です。自分の得意なこと、好きなこと、癖、話し方、態度、行動。自分ではわからないものです。自分のことですが、簡単にわかるような気がしますが、自分では気づけないものです。しかし、全く周りから私にはどんな癖があると聞いてみると、すぐ答えてくれます。離れている人からはよく言います。まずいと同じように近すぎたら、あっても見なくなります。自分で自分のことがわからないのは近すぎたら見えないのです。あなたは自分で自分のことが見えているでしょうか。自分で自分のことを知るためには、ちょっと離れてみましょう。鏡を使うと初めて自分の姿形が分かります。あなたの姿を見るために鏡を使うように自分のことを知るために自分がいた自分を見てみるのです。自分で自分の声を録音して聞いてみると自分はどんな声だったのか、と驚くことでしょう。テーブルで録音された自分の声は思っていた声とはちょっと違います。食事をした後のテーブルの上はあなたが現れた姿です。マナーが悪い人や食べ方が悪い人はテーブルの上に見られています。自分では普通の食べ方をしていると思ってもテーブルを見ると自分がよく分かります。あえてちょっと離れて自分を見てみると気づかなかった本当の自分が見えているのです。自分から離れて自分を見る。その自分を出す30の方法、その14、お人に失望することは自信につながる。自分の能力、才能を倒す一方から正確。自分で自分のことが気になるのに失望することがあります。自分はなんでバカなんだろう。自分はなぜかっこ悪いんだろう。なぜこんなにモテないんだろう。自分で自分に失望することがあります。しかし、落ち込んだことを必ずその点について考えるようになります。タウンコンプレックスを持っている人と顔のことだけ考え、自分の顔の特徴を判断できるようになります。自分は性格が悪いと感じた人と何とかしようと思い、性格改善を行えるようになります。自分はもともと運動神経が良いとあるとそのコンプレックスを前に伝統的な体操とかにも考えるようになります。コンプレックスを前に成長するということは良い話です。落ち込みに失望することは自信がないことなのです。落ち込みから何とかしようと思い、失望することが今まで気づかなかったことに気づけるようになります。落ち込みに失望して自分を見つめ直す。その自分は30の方法、その15、ごちゃごちゃした生活は計画を立てていないから。行動するときにきちんと計画を立てて行動していくでしょうか。生活がごちゃごちゃしているのは、もしかしたら私の計画のせいかもと最初は頭の中でやれるイメージを作ってから、脳内を始めますね。ベッドはここに置いて、こんなことに移動させて、次にデスクはこの位置に置いて、と計画を立てから脳内を始めます。イメージをしないで、いきなり始めるようでは、体力も時間も予定に必要ないに失敗してしまいます。それと同じです。生活をする上でも、ある程度自分の行動を想像して計画を立てておかないと、いきなりばっかりになります。必要のない行動をしたり、必要のないお金を使ったりして、無駄が多くなるのです。一日の計画を立てて行動する。その自分が出す30の方法、その16、努力をするのはもうやめよう。努力だけをしていると生活に疲れができます。努力をしているというと、やめと言われます。努力することはすごいことやることだと、つい勘違いをしてしまいます。ですが、ただ、努力をすればいいわけではないのです。努力にはマイナスな印象が感じられませんか。嫌なことを我慢しないときに努力するという表現がよく使われます。つまり、気の進まない作業を行うときによく努力ということが使われます。好きなことを進んでやるなら楽しむという表現になるはずです。努力と言っていることは、つまり好きではないことを我慢しやっていますということなのです。努力ということが必然になっていませんか。それは生活の中でないこと、気の進まないこと、好きではないことをたくさん我慢しながらしているということです。そんな努力はしなくてもいい努力です。努力より楽しむようにしましょう。生活の中で努力する数をできるだけ増やし、楽しむ数をできるだけ増やしましょう。努力はやめて楽しむ。その自分が30の方法、その17、努力は最小限に、効果は最大限に。努力には楽しく忙しい様子が漂っています。一般的に好きではないことを行うときに努力ということが使われます。好きなことをするなら楽しむということが使われるはずです。努力はやめて楽しみにすればいいのですが、現実ではなかなかそうなっているものではありません。では、こう考えてみてはどうでしょうか。努力は最小限に効果は最大限に。努力はそれには効果があります。しかし、努力を少なくして高い効果を上げることができるという現実もあります。今の生活を振り返り、努力をすればいいのではなく、努力を少なくして効果を上げることができないと考えてみましょう。例えば、早起きです。仕事から帰ってからの勉強と朝早起きして勉強したのではどちらも同じ努力のように思いますが、効果は別然と変わります。夜は最後に勉強が遅いなかなか勉強になりません。夜の勉強には大変な努力が必要です。睡眠時間が10分に超えた早起きは最後までスッキリしています。確かに早起きることには多少の努力が必要ですが、体のコンディションは万全です。夜遅くにする勉強の努力が必要です。朝に早起きすることも努力が必要です。ですが、体調は全く違いますが、効果も大きく変わります。どうせ同じ努力をするなら効果も高い努力をしたいものですよね。私はいつも早起きをするタイプの人間です。努力は最小限に効果は最大限に近いからです。そのことも生活の中でところには、工夫しないで努力は最小限に効果は最大限に変えることができることがあります。ダイエットは良い食べ方に変わりにされた方が脂肪燃焼の効果は高くなります。睡眠中は体を動かしませんから脂肪が溜まりやすい。しかし朝や日中は体を動かしますから脂肪が溜まりにくい。ダイエットはもちろん努力が必要ですが、工夫によっては効果が大きくなるのです。お腹が空いているときはお菓子をご飯の方が健康に、メールでしないように直接なって話した方が仲良くなりやすい。習うのときもメールで習うように直接なって謝った方が効果が高い。同じ努力でも最も効果が高いことをやるようにしましょう。努力は最小限に効果は最大限に心がけることはスッキリした生活に必要なことなのです。努力は最小限にして効果が高くなる工夫をする。その自分が30の方法、その18、割りジンクスを信じると不幸になる。不安を大きくさせているのは自分。黒い色が良いと悪いことが起こるというジンクスがあります。昔からのジンクスは黒にまつわる悪い才能を与えます。カラスを見ると黒い色の日は悪いことが起こる。黒い色を読むと覚えやすい。しかし実際に黒の悪いことを引き起こすというわけではありません。黒い色が良いことに人生を信じて今日は悪い日になるんじゃないと完璧になった自分が悪いことを引き寄せているのです。悪い才能を自分に言い聞かせることが一番の問題です。猫があなたに直接悪いことをするわけではなく、人生を信じている自分が自分に言い聞かせているだけです。悪い人生を信じるとその人は本当に不幸になります。まさに不安を大きくさせているのは自分というわけです。人生だけでなく、暗いも夢も同じです。信じるのは良い人生、前向きな流れに明るい夢だけにして悪いことは信じないようにしましょう。実際にまだ知らないことを悪い才能を信じて自分の不安にさせています。信じるのは良い人生だけにして悪い人生は信じないようにしましょう。悪い人生は信じないようにする。その自分が出す30の方法、その19、言葉には暗示の力がある。大丈夫と言っていると本当に大丈夫になる。大変だ、大変だということが口癖になっていると本当に大変になります。大変という言葉を口にしていると本当に大変になり、もっと大変になります。辛いと言っているともっと辛くなり、悲しいと口にしているともっと悲しくなります。辛いと言っていると本当に疲れてしまいます。言葉には暗示の力があります。辛いから辛いというのではありません。辛いという言葉を口にすることで初めてはっきり認識し、感じ、意識が向くのです。電気が早い日は良い日、雨の日は悪い日を読み込むも自分に暗示をかけていることです。晴れの日は良くて雨の日は悪いということはありません。雨のおかげで寒くなった私たちの食料となります。明日が晴れになるか雨になるかは人間がコントロールすることはできません。しかし、ネガティブな言葉を口にするしないということはあなたがコントロールできることです。あなたが幸せになるためにできるかもわからない努力はネガティブな言葉を口にしないということです。何が何でも口にしないぞと意気込みかけて構いません。一方、ポジティブな言葉は積極的に口にしましょう。一日に一回は明るい言葉を使おうと意識するかけて構いません。大丈夫だということが口癖になっている人は不思議なことに本当に大丈夫になります。その人の内容がたまらなかったわけではありません。大丈夫と言葉を口にして自分に暗示をかけてそうなるように行動を発言、態度を整えて本当に大丈夫になったのです。誰でもない自分の力です。自分で自分に大丈夫と暗示をかけてその通りに動いたら現実になったわけです。一日に一回は明るい言葉を使う。その自分が出す30の方法、その30、人生があなたに与えるのではない。あなた人生に与える。夢を持つことが大切なことがあります。では、なぜ夢を持つことが大切なのかを考えたことがありますか。夢を持たないと人生の計画性がなくなり、生き方になったりになるからです。夢を持つことで人生の内面についてその内面の通りに物語が進行していくようになります。部屋の模様内でもテーマを最初に考えます。可愛いテーマを決め、それに沿ってカードやデスクを購入してレイアウトを考えます。テーマを決めないとまさにごちゃごちゃ状態です。適当にカードの配置ですが、ベッドのレイアウトをすると統一性がなくなり、何のための模様内がわからなくなります。人生も同じです。最初にテーマを考えることでそのためにどうすればいいのかがわかるようになります。テーマを決めた瞬間から何をやらなければならないのかがわかるからです。 将来は先生になるという夢を持った実現のためにどのような学校に通い、どのような勉強をしなければならないのかがあります。進む気に極め、高等を知ることができ、興味を与えます。英語の資格を取る目標ができれば、そのために参考資料を買ったり、試験勉強をしたり、試験料を確かめることができます。いずれにせよ、目的があるからということです。目的が始めないに次に進む気に行こうと興味を与えるようになります。夢では、長いこと大げさですが、目的ということです。夢イコール目的です。何も目的がない人生は何をしなければいけないのかわからず、ならごちゃごちゃになります。統一性もなく、やる気も元気もありません。どこへいつまで何をすればいいのかわからない。人生の迷子になります。私たちがこの世に誕生した時、何も意味を与えずに生まれてきました。みんな同じです。私もあなたもそうです。自分は何のために生まれてきたのかという人がいますが、実際のことを何のために生まれてきたわけではありません。ただ生まれただけです。意味や目的があって生まれてきたわけではありません。それが存在するのは意味があって存在するわけではありません。ただあるだけです。空気がなぜあるのかと聞かれても、ただあるのです。自然の流れにしないただ意味もなくそうなり、人間が勝手に呼吸のために利用しているだけです。人間も意味があって生まれてきたわけではないのです。自然の流れにしないただ生まれただけであり、意味があって生まれたわけではない。生まれたら自分で意味を見せる必要があります。生まれた意味を与えず生まれてきましたが、生きるためには意味が必要です。自分で意味を探し、自分の人生に意味をつけます。すると、その瞬間からあなたが何かに進む気に入りを生みます。地図は私でも、そうですが、となりますが、この場所に来てほしいと言われると答えました。となります。あなたは地図は持っていますが、自分で意味を与えるのではありません。それを夢を持つという表現として伝わります。夢を持つことが必要なのは人生を縮めるためです。有意に楽しく生きるために必要だからです。意味があって初めて進む気に極め、行動や興味を与えます。達成感や充実感が得られるようになります。人生に意味を与える。その自分を出す30の方法、まとめ、その1、心というフィルムを掃除する。その2、隠すためのお化粧はやめる。その3、まず弱い自分に気づく。その4、容姿のコンプレックスは隠すように見せて存在力の強化に役立てる。その5、仮面を見せる。その6、頼りにされる人を演じるのはどうやる。その7、見たいを期待して行動するのはやめる。その8、理想を捨てる。その9、出会いと別れの繰り返しを繰り返す。その10、立派に見せないようにする。その11、尊敬されなくてもいいと考える。その12、気持ちの流れをそのまま受け入れる。その13、人になり考え行動する。その14、比べることで安心するのはやめる。その15、バッグの中から嫌なものを取り出す。その16、深呼吸を生活の中に取り入れる。その17、いい人を演じるのはやめる。その18、一年に数回しか使わないものはエンタルをする。その19、嫌われてもいいと思う。その20、何でもないただの自分に戻って一日を反省する。その21、まあこういうこともあるかと笑い飛ばしてしまう。その22、できないことはあっさり諦める。その23、自分から離れて自分を見る。その24、落ち込み失望して自分を見つめ直す。その15、一日の計画を立てて行動する。その16、努力はやめて楽しむ。その17、努力は最小限にして効果が高くなる工夫をする。その18、毎日は信じないようにする。その19、一日一回は明るい言葉を使う。